神様あなた愛しておられる、決して気休めではなく、誰にも何事にも曲げることのできない真実だということを、いる余地のない、しかしこの冷たい会話を今日初めての寝床として、それこそ私が来た理由なんだと言わんがばかりにそしてあなたはそれを信じるか、そのことをイエス様は問いかけておられるのではないでしょうか。世の中がどうであれ、自分の状態がどうであれ、これまでの行いが心の中でどうであったとしても、神様愛しておられる。この愛は全てを覆すことができる。ただその愛によってのみ神のことされる。それが真実だとクリスマスの出来事は語っています。そしてそれを真実だと受け入れたその心が開かれていく。自分のことで一生懸命、それもわがままだからではない、いろんな出来事で傷ついて心を開くなんていうのはもうごめんだ、あんな思いをするならばと、その人のせいではなくて暗い心になっている人もあるでしょう。年を取ったら本当に心を開くというのはやっぱり大変なことでしょう。いやもう神様十分でしょう、そういう人もあってもおかしくはないです。しかし神様は不思議とそうして心閉ざして閉ざして、もうすること何もありませんから、じゃあ天国にと、そうではないように思うんです。どこまでもどこまでも開かれて開かれて、肉体は閉ざされていくけども、心は新たにされ開かれて天国にそのまま迎え入れられるだけでなく、その自分の心がイエス様を宿し天国に変えられていく。つまりイエス様が本当に全ての人を愛し、この会話受けですら受け入れられたように、またそこを受け入れる私たちの心も天国となって、自分のことだけではなくて祈り愛し合い分かち合うという、そして誰かのためにと言いながら、またイエス様のためにと言いながら、実はその心の中に誰もいない、自分のやることだけしかない、そこから離れて、いや何をするかではない、その人と共に過ごし分かち合う。誰も迎え入れてくれなくとも、いやむしろ誰も迎え入れてくれない、いやならば私はその苦しみをも受けよう、十字架の苦しみさえも受けよう、全てのことを私は共に受ける、そのお方の宿るときに私たちの心を、そのうちにこのお方は天国を実現させてくださり、本当の意味でクリスマスをお迎えするものに変えられるのではないでしょうか。93歳になって一人暮らしをしている男の人がいました。まあもうその年齢ですので、クリスマスが近づいてきましたけども、ただずっとテレビの前で時間が過ぎていくような毎日でした。もう奥さんが天に召されて7年間、7年 93にもなると動くことも辛くなります。もうここまで生きたんだから十分ではないか、もう神様あなたのところへ私を迎えてください、つい祈りたくなるようなそんな状況です。まあ、それまでは奥さんとあるいはお孫さんたちも来るような状況の時には実は立派な銀のクリスマスツリーがあってそれを出してきたんですけども、立派すぎてなんとあの枝が150本もある、目が悪くなってからその刺す穴さえ見つからない、それ以上にあの屋根裏に登るっていうのもできませんし、またその大きいのを抱えて、まあ、もしそこまで一生懸命やったところで誰ともお祝いできないんですね。まあ子供たちが一緒に住もうって言ってくれるんですけど、この年になって環境が変わるのは勘弁してほしい、そもそも引っ越しするなっていうのも結局一人でいるのが一番だとなっては言っていますが、まあ、雨漏りはしたり壁落ちたりどうしたもんかなと、まあ、テレビを眺めていると救世軍の宿泊施設が映し出されたんです。ホームレスの様子を伝えるそういうシリーズでアナウンサーがこう言うんです。今夜ここには200人以上の女性が泊まります。仕事もなく希望もありません。なんと気の毒なことだろう。しかし各言う自分自身はもう自分のことが何とかできるかどうかっていう状態で、どうすることもできないと、まあ、夜になったのでテレビを消して明かりを消してお祈りをしてベッドに入って、ところが寝つけないんですね。その宿泊施設の女性たちの顔が目に浮かんで眠れない。いやもうこれまでもいっぱい精一杯のことはしてきました、もうこれ以上できません、どうか他の人って思ってもどうしても頭から離れない。それで寝床が起き上がって、そうだと両方で必要を出し合ったらどうだろうか、あの人たちが一人がこの家に住んで、でその、まあ、住んで住め与えられたというその条件で家事をしてもらう、これでどうだろうと翌朝電話したんです。担当者が、本気でそのことを考えておられるのでしたら当たってみましょうということになりまして、クリスマスが過ぎましたけど、それから 2,3 日後に電話がかかってきたんです。夫婦ものではまずいでしょうか。いやいや、こんな小さな家に一人でも狭いぐらいなのにと、まあ、思うんですけども、奥さんが家の中の用事をしてご主人が外をやればと考えたのですが、部屋はドアがついていればどんなに狭くても今の二人には御殿のようだと思いますよ。一呼吸置いて担当者は続けるんです。ちょうどいい夫婦がいます。二人とも家賃が払えなくなって家を追い出され、とうとうここにたどり着いたというわけです。しわくちゃの服を着て住所不定の男となると雇う方も考えてしまうでしょうから、わかりました、来てもらいましょうということで、さすがに奥さんの方は最初のうちは少し遠慮しておられましたけど、1週間もしないうちにもう昔からの友達のように話をできるようになりました。彼女の話によると、夫の、カーペットの取り付けの仕事、彼女自身はウェイトレスをしていたんですが、両方の職場がなんと同じ月に倒産してしまった。そして、クリスマスなのに、救世軍の宿泊施設で過ごさなければならない、どんなに惨めだったか、まあ、話してくれたんです。いろいろと不安でしたが、家事をしてくれる人がいる。とてもありがたいことでした。しかも老人センターに行くのもついてきてくれたり、教会まで送ってくれたりする。万事がうまくいくようになっていました。ところが3ヶ月経って、お話ししたいことがあるんですが、夫は別のカーペット会社に職が見つかって留守でした。ちょうどお昼ご飯が終わった時、どう話していいかわからないのですが、夫に仕事が見つかったから 出ていくという話だろう、どうしたらいいんだろう、まあ、老人は慌てました。